クリア
小松の
KK ナイト。第443回の配信でございます。お届けをいたしますのはクリアと、
はい、小松です。
どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、ということで3月の第2週の配信ということでございますね。予定通り配信ができていますと3月14日ということでホワイトデーでございますよ。
はい、
あんまりホワイトデーは家庭内的にはわちゃわちゃしないですか？
僕は毎年返してますよ。
お、素晴らしい。
今年はね、早く送りたくてあのフライングでもう渡しちゃいました。
なんて見本のような。ちょっと今から私が話そうと思ってたことがもういたたまれなくなるような。っていうのが僕はもうあのずっと言われるんです、この1週間ぐらい。
はいはい、
なんホワイトデー何返してくれんのかな、楽しみだなっていうのは班に、お父さんちゃんとちょうだいよちょうだいよっていうプレッシャーなんですけど、もうそういうのを与えられ続けるわけですよ。なんて鏡のような父親の、素晴らしいですね。
あ、でも言ってもあれですよ、娘から別にもらってないですからね、奥さんからですからね。
奥様にってことですか？
そうですね、はい。
もっと麗しい話じゃないですか。
先にいただいてるいますからね。
まあね、いや僕ももらってますよ。僕もあの奥さんと娘にもらってるので。
いいじゃないですか、二人。
娘に言われるわけですよね。はい、ってなところでございますが、そんな3月14日の配信でございますよ。
はい、
はい、というところで、前回はガジェット会ということで、ハードガジェット会ということで、MacBook Air、まあ、M3 の MacBook Air ですね。その半年ぐらい前に M3 の MacBook Pro はリリースされてたんですけど、はい、Air がっていうことで、やっぱね、いいねがつくのは Apple 好きの方とシェアをすると、はい、っていう感じでございますが、やっぱでも先週みたいな配信をしちゃうと、そこまで僕、正直、最近ね、趣味的な話で言うとカメラの方にどっちかというと意識が向いてるので、そんなにそのじゃあ Mac の製品、あ、なんか欲しいな欲しいな買わなきゃ買わなきゃみたいなのなかったんですけど、なんかねこの1週間ぐらいやっぱねちらっとなんかどんな感じの値段なのかしらとか、なんかその YouTuber の人たちってどんなちょっと配信してるのかしらとか、やっぱちょっと気になりますね、
はい、
話すとね、
ね、
うん、でやっぱりあの板型の筐体の形はやっぱ好みなので、うん、なんかやっぱちょっとね、なんかここなんでしょう、最近に比べるとなんか欲しいなって感じになっちゃいましたが、だからつって買うかっていうとあれではあるんですけど。うん、なっちゃいましたね。
そうですね、まあ、僕はなんか逆にこう今更ながらって思ったのは、
はい、
12インチ出てくれたらちょっと欲しいなと思いました。
あ、わかりますね。
ベゼルが細くなってさらに12インチだと、確かに、まあ、ちょっともしかしたらキーボードのピッチが合わない可能性ありますけどね。
もともと使ってらっしゃいましたよね。
もともと使ってました、
ね、12インチね、
はい、
ちっちゃくていいんですよ。あれ名作って言われてますもんね。
あ、本当ですか。
うん、やっぱあのサイズ感のものが欲しいっていうユーザーさん多いですよ。多分当時の CM 象徴的な飛行機かなんかに乗ってる大きな男性の方とちょっとあの小柄な男性の方がそれぞれ12インチと当時だから17インチ、
うーん、
こう並んでこう開いてるような CM が多分なんか印象的な CM があった気がするんですけど、12はね、僕もあの12インチのオーナーになったことはないんですけど、欲しかったんすよ。なんか、ちっちゃいものが機能的ってちょっと惹かれません？
ああ。
そのなんか、ね、ガジェット心っていうか。
うん、そう。ありますあります。
うん。なんか、だから、今のこのね、スペックなりで12インチってあるとちょっといいですよね。
うん。
なんか、Apple さん的にはもうそこは iPad に担わせてるんでしょうけど、
まあそうですね、
うん、でしょうけど、はい、うん、でもなんかノートバッラップトップあってもいいんじゃないかなって気がしますけどね。う
ん、まあそんなことを先週は思いました、
ね、ああ、なかなかやっぱりなんかアップルの新製品会はなんか いいですねっていうところではございますが、じゃあというところで今週はという話なんですが、私どもこうあのいろんなジャンルのこうターンで言うと、今日は教育会なんですよね。はい、教育会ということで、まあ、あの教育会とは言っても割とちょっとこう広い意味で教育会という言い方をしているので、まあ、単純にあの言葉に関してちょっとねあのピックアップしてっていうこともあれば、割と直接的に教育に関係するようなお話をする機会もあるんですけど、今日はあの編集会議中に小松先生がこんな記事があったんですけどっていうあの記事をちょっとシェアしてくださいまして、その記事が一応あの教育系のニュース記事なんですよね。読売新聞さんが、公開している去年の5月29日付の、教育カテゴリーのニュース記事をシェアしてくださいまして、これがねなんか何気になんかちょっとキャッチーな言葉とかがちょいちょい出てきたりとかですね、ちょっと面白い記事だったので、なんかそこから派生するちょっともう一つ別の記事なんかも見ながらちょっと今日はお話をしていこうかなというところでございますよ。はい、ですのでぜひぜひ皆さんあのちょっと気軽に聞いていただければなというところでございますが、じゃあ元の最初にこうちょっと取り上げたい読売新聞の記事はどんな見出しの記事かと言いますと、小学校5年生ですね、小5カッコ書きです、バナナ320本食べると死ぬ都市伝説を盲信し検索6時間教室で情報を披露っていう見出しの記事がございまして、これね先ほども言った通り去年の5月29日付の記事なので、そんなめちゃくちゃ新しいわけではないんですけど、ただなんかこの記事をもとにまた別のね方が記事書いてらっしゃったりとか、それなりにちょっとねその当時盛り上がってたって言い方をしていいのかどうかちょっとあれなんですけどみたいな記事ですよね。
そうですね、割とツッコミどころがありそうな感じのやっぱりこうタイトルなんでね、
うん、うんうん、でまあ、なんか先ほども言った通りちょいちょいちょっとなんか面白いというか興味深いキーワードがいくつか入ってるので、ちょっとまずはこの記事をもとにお話をしていきたいなというところではあるんですが、この見出しの記事なんですけど、これもともとあれみたいですね、読売新聞のシリーズで情報偏食っていうシリーズがあって、その中での揺れる教育現場っていう見出しの記事の一つになってるみたいですね。で、このまずその情報偏食っていう言葉が面白いなって思ったんですよね。で、これどうやら読売新聞さんが、まあ、作った言葉って言うとあれですけど、ぽいですよね。
うん、なんか検索すると一番上にね読売新聞出てくるし、うん、情報を偏食とかっていうのは、
情報の偏食とかね、情報偏食ってのはあるんですけどね。
情報偏食ってこうなんか一つの、うん、なんか決まった単語のような四字熟語のような感じの言葉ではなかったので、うん、まあ、多分その言葉としてシリーズ化してるんでしょうね、
うん、っていう感じかなっていうふうに思うんですけど、でも確かにねたくさん今情報がある中で情報偏食っていう状況が生まれてますよっていうのは、あの確かにそういう状況っていうのはあるのかなっていう、
うん、
まあ、まさにあのこの記事を読むと、あ、そういうことが情報偏食っていうような環境っていうか状況なのねっていうのはよくわかるあの記事でございまして、うん、
はい、
じゃあどんな記事かと言いますと、千葉県に住む小学校5年生の男子児童11歳が、根拠が曖昧不明な都市伝説を発信する動画投稿サイト、これに虜であると、ゾクッとするのがたまらないんですって。
まあ YouTube なんでしょうね、
ねえYouTube なんだろうとは思うんですけど、で、まあ、学校の給食にバナナが出たと、1本を3等分にした大きさであると。
ありましたね、
ね、口に放り込んだ男子児童、多分その男子児童だと思うんですけど、大声を上げたということで、バナナを320本食べると死んじゃうんだよこれキャッチーですよね。
まあなかなかね
なんか自分が小学生で友達がこういう風に言ったらえーってなると思いますね。
そうなんだ、
うん。で、まあ、教室の最後列に座る男子児童が同級生が一斉に振り返ったということで、 まあ、まさにですよ、そうなの、みんな驚いた様子だということで、これがネットで見つけたとっておきの情報ということで、彼は少し誇らしく、思っていたっていうところで、はい、記事があるんですけど、この男子児童っていうのが、まあ、要は小学校3年生くらいからオンラインの戦闘ゲームに夢中になってて、で、人は死んだらどうなるのかっていうタイトルのものばっかりが、なんかそういう動画見てたら出てきたみたいでね、その中に、そういったちょっとこうね、バナナ320本食べると死んじゃうんだよとか、そういった、まあ、都市伝説的なものが、だんだんだんだんまたさらにおすすめ動画みたいなところで出てくるようになってきたというところですね。うん、このあたりっていうのは、そのいわゆる、まあ、レコメンドって言い方なのか、キュレーションって言い方なのか、やっぱ今ね、おすすめしてくるんでね。
まあ、関連情報、関連記事という形でね、おすすめですよっていう感じで出てきますからね。
なので、まあ、特にこう、いわゆるオンライン対戦ゲームみたいなものをね、人は死んだらどうなるのか、ね、ゲームでは攻撃されても血は出ない、パッとあっと倒れるだけということで、まあ、おすすめっていう動画を見てるうちに、死を現実のものとして意識するようになったということで、記事には書いてあるんですけど、水は7リットル。醤油は1リットル飲めば死ぬ。この醤油は1リットル飲めば死ぬは結構効きません？
まあよく効きますね。
効きますよね。うん、なので、まあそういうふうに日常的に口にするもの、致死量をまとめた動画に釘付けになっていって、どんどんどんどんこう都市伝説みたいなものにこうハマっていっちゃったっていう状況があるようですね。で、このようなね、やっぱりね、で、同じことを伝えるような動画をたくさん見てしまうと、まあ、本当のことだっていうふうに信じて疑わなくなってきちゃうっていうことで。なので、ことなんですけど、これさらにですよ。そっか、こういう状況って起こりやすいのねと思ったんですけど、で、その児童自体は本当のことだって信じて疑わなくなると。ただ、同級生にそういうふうに披露すると、さっきみたいに、ってなるわけですよ。なんですけど、最初に注目されるだけですぐに意識しなくなるって。で、そのことが今度本人からすると気に入らないと。で、だんだんだんだん興味を引く情報っていうのを探すっていう行為に今度どんどんハマっていってしまって、平日2時間、休日6時間スマートフォンにかじりつくっていう状況が生まれてきちゃうっていうところなんですよね。
これね、2ページ目に出てくるキーワードがね、非常にキャッチーというか、
あ、そうなんですよ、
そうそうそう、アテンションエコノミー、
ね、そう、そのような状況があって、さっきね、情報変色って言葉もちょっと面白いなと思ったんですけど、もう一個面白い言葉っていうかね、興味を引く言葉があって、今小松先生おっしゃっていただいたアテンションエコノミーですよ、
うん、
アテンションエコノミーで、これが、正確さより関心で、興味の方の関心ですね、つまりは、関心、アテンションを集めることが優先されるアテンションエコノミーの原理が動くネットの世界であるということで、閲覧履歴などをもとに利用者が好む情報をおすすめとして押し寄せ、偏った情報ばかりに包まれるという危険がはらむ、潜むということで、はい、これが、まあ、まさに今回のキーワードというところですね。
やっぱね、僕らはそういう意味だと昔から見てるし、いろんな情報を知っているので、
うん、
その今自分が見てる情報は偏ってるなっていう自覚がすごくあるんです
よ、はい、
YouTube とか見ててもやっぱり自分がね、好きなお笑い番組だった動画だったり、まあ、ゲームだったりとか実況だったりとかっていうのはやっぱり出てくるんですけど、
はい、
やっぱり履歴を全くその関係ないもので YouTube とか見たりすると、
うん、
全然やっぱ普段見てないものとかね、出てきたりとか、
うんうん、
まあ、そういうのやっぱ見てるので、
うん、
だけどこの子たちからしてみたら、多分世界は YouTube はこういう情報で溢れてることになっちゃうんですよね。
うん、おっしゃる通りですね。
そうそう、自覚がないのがね、やっぱ怖いっちゃ怖いですよね。
いや、怖いですよね。だから僕らからすると本当、まあ、こういうものがない時代から生きてるっていうことで言うと、偏った感じがちょっとしちゃいますよね、
うん、
感覚として。で、実際偏ってるなっていう判断がつくんですけど、まあ、やっぱそこがちょっと難しいよねっていうところで、なので、まあ、その後にね、別の例で、高校3年生の女子生徒の方の例も出てきてるんですけど、
はい、
はい、ちょっとしたね、やっぱ学部はもう何でもよくて、バカにされるところにだけは行きたくないっていう発想に変わっちゃってるっ っていうところで、なんでそうなっちゃったかっていうと、まあ、自分がよく見ている、まあ、ここ男性 YouTuber って書いてあるから YouTube 見てたんでしょうけど、と、男性 YouTuber が訪れた先の大学で学生にエフランじゃんって、まあ、偏差値が低いってことですけど、恥ずかしくないのとかって、まあね、いわゆる YouTuber のノリでっていういじりなのかもしれないですけど、でやっぱそういうのばっかり今度見てると、どんどんそういうのばっかりが出てくるんでね、そうするとやっぱりそっちの方ばっかり気になっちゃうっていう、偏差値がとか、本当に学びたいものではなくてっていう感じになって、レベルの低い大学に行くことになったらどうしようっていう不安ばっかりが募っちゃうっていう、まあ記事の締めとしてはそういう記事の締めになってるんですけど、
いやー、そうですね、もうぜひこの子に関しては他人を生きるんじゃなくて自分を生きていただきたいですね。
もうちょっと何ですか。
だってバカにされるところは行きたくないっていうから、いやー、バカにされるぐらいぐらい ね、 ね、その熱中するものだったりとか好きなものをね、できるぐらいこう何かに集中没頭できるようなね、そういうなんかこう興味あるそういう動画とかに出会ってほしいなって気がするんですけど
ね。いや本当そうですね、
うん、情報偏食出ちゃうとそれも難しいのかもなって思います、ね、
やっぱそこがね、経験がやっぱり小学生の例もこの高校生の例もそうですけど、やっぱりね、経験が少ないっていうところと、まあ今本当キュレーションされる、おすすめリコメンドされる時代なので、
うん、
なんかそのこと自体に慣れきってるところは多分ありますよね。
そうですね、
うん、だからおすすめされるものが叱るべきだっていう風な捉え方をするかもしれないですよね。
そうですね、だからそういう意味だと、うん、これも編集会議で、ね、先生と話してましたけど、
うん、
このサイトにあるタイトルはすごく学校の教材に向いてるよね。
あ、そうなんですよ。本当そうなんです。これについてどう思いますかっていう、本当ね、題材としていいですよね。
うん、
うん、
でおそらくこれに対してどう思うかって聞かれてるところで、もうメタ的な読み方をして、うん、こう思いますっていうふうにおそらく言うこと自体にはまあ一つ意味もあるし、
うん、
でも実はその意見も偏ってる内容なんだよねっていうこともちゃんと自覚ができれば、僕はいい教材になると思うんですよね、うん、は
い、
い
や本当そうです。だからこのシリーズ自体はその教育現場が揺れていますみたいな見出しのね、うん、記事だったりはするんですけど、なんかねそこをうまくねやってあげると、先生側の方でファシリテーションしてあげて、これを題材にしていろいろ話をしてもらったりするとね、
そうですね、
多分なんか、うん、とてもいいものになるのかなという気がしますね。
まあ KK のねポッドキャスト的に言うと、変更された情報の話であったりとか、
うん、
依存の話とか、まあ、シリーズ的にやってもらえると、うん、いい構成になるんじゃないかなと思うんですけど、ね、いや本
当そうですね。あ、ちなみに今僕ポロッと言ったんですけど、こう思い出した、ファシリテーションって今言葉僕使ったじゃないですか。
あ、はいはいはい。
でその先生の立場役割っていうのは変わってきてて、
うん、
その一方方向的に何か答え決まったことは教えるってことではなくて、共にこう考えながら先生はファシリテーション役に回るっていうようなことだってよく使うじゃないですか。
使いますね。
で、そうだよねっていうふうに言い方もしてると思うんですけど、
うん、
この間僕ある先生に聞かれたんですよ。ファシリテーションって何ですかって。
うん、
で、あ、なんか説明するの難しいと思って、もうファシリテーションって使ってるなと思って思ったんですけど。なんか改めて問われると、あ、そっか、その言葉もや確かに専門用語だなと思っちゃいました。
まあ偏った世界の中で使ってる言葉かもしれないです ね、 確かにね。
そうでもね、ファシリテーションだからその先生にはご説明差し上げたんですけど、はい、ね、そういう題材としてはとってもでもね、この記事の内容っていうのはねいいなと思いますけどね。
ファシリテーション、確かに言われて難しいですね。いろんな人の情報を吸い上げて、うん、いろんな意見を聞く、その司会者というかね、
はい、
話を回す人みたいな感
じだと思うんですけど、はい、回す人、まとめていく人、うんうん、調べましたもん。そういうふうに書かれてましたよ。はい。ってなところなんですが、でこういう記事がある中で、情報偏食っていう言葉がやっぱり割とキャッチーだったので、なんかそういう記事ってないのかなっていうふうに 調べましたところ、もう一個ありまして、あ、もう一個というか、まあ、もちろんたくさんあったんですけど、うん、ある中で先ほども言った通り情報変色っていうこの四字熟語っぽい単語はどうやら読売新聞さんがちょっと作られてるかなっていう感じなので、情報の変色っていうキーワードで言うといくつか記事がありまして、ステラネットさん、 NHK ですね、 NHK が運用しているステラネットさんのサイトでちょっと面白い記事がありましたので、ちょっともう一個こちらの記事もちょっとあの元にお話をしてみようかなと思うんですけど、情報の飽食の時代、変色を防ぐにはってい こう見出しに文字がついておりまして、記事の見出しとしては、あなたの情報の変、あなたは情報の変色していませんか、フェイクニュースに騙されないための第一歩ということで、はい、まあ、こちらの記事はどちらかというとそのデマ情報、フェイクニュースっていうのがたくさん潜むので、そこについてちゃんとあの意識をして気をつけましょうっていう記事ではあるんですけど、まあ、その中で、情報の変色してませんかということで、やはり、まあ、たくさんの今情報がある中で、何かこう特定のものに、こう注意を向けすぎていたりとか、真偽が定かでないものに対して踊らされていませんかということで、まあ、先ほどの記事と割とあの絡むような、話になっているというところですかね。
まあそうですね、でもこの難しいですね、この飽食っていう言葉が非常にこうまたね考えさせられるものね、
ここね、情報の飽食の時代に変色を防ぐにはっていう見出しの付け方してたりしてるんですよ。
そう、言ってしまえば飽食の時代ってことはいろんな情報やっぱりあると、やっぱりうまくその情報を取り入れられないから、うん、そこから発展したものがいわゆる変色システムっていうのが、うん、レコメンドだったりキュレーションだったりするわけですよね。
そう
だから情報をきちんとその取り入れやすくその人に向けた情報を作ろうとしているものによって食べるものが偏っちゃう、
そうなんです、
健康じゃなくなってきちゃう
って、ね、そうなんですよ、もうおっしゃる通りでして、なので、まあ、いかに、まあ、あの事実が一つであったとしても伝える言葉や編集、フェイクニュースやアルゴリズムによる情報の偏りがあって、社会を混乱させ分断を引き起こすということで、まあ、こういったようなことがね、あの本当いろんなデマ情報が流行る原因にもなってますよというところで、長い文章ではないんですけど、記事ではないんですけど、あの結構細かく、はい、書いていらっしゃるというところですね、うん、
インフォメーションヘルスとかね、なかなかキャッチーな、ね、
そうなんですよ。でこのページをなんか私たちが最後に取り上げてるのはなんかやっぱね、 NHK さんのステラネットということで言葉の使い方がやっぱ上手なんですよね。さっきのその情報の飽食の時代に変色を防ぐにはって見出しも上手ですし、やっぱこの最後の締めの文章ですよね、情報が飽食の時代、一方面だけの見方イコールこれが偏食にならずに、適度なバランスを取りながらいくつかの情報を見比べる、すると一つの事実に立体感が生まれてきますですよ。で、またその記事を発信している人、メディアが出している他の情報にも触れ傾向を知る、そんな時間がないときは自分が見ている情報はフェイクニュースかもしれない、偏っているかもしれないという注意を払う、これが今すべての人々に、まあ、必要とされている情報社会に対する情報的健康への意識ですよ。どうですかこれ。
これはね、僕らは今まで食べてきたものが分かってるからこの文章はね美味しくいただけるんですよ。
いや本当そうですよ
だけどこれ多分そこら辺が分かんないとそこまで美味しい文章じゃないかもしれないなって今思いました。あ、そうだからここはさっきのその変色っていう言葉だったり飽食っていうところ、立体感っていう言葉ってものすごく理解できるし、
すごく
いい言葉だなと思うんですよね。
でこれ飽食、うん、変色っていう言葉を使って適度なバランスを取りながらっていうところが、この情報的健康っていうところにかかってるんですよね。これうまいけどそっか
まあまあちょっと極端な話を言うとねっていう話ではあるんだけど、うん、そこのやっぱりその今僕らが食べている情報っていうのが 本当にバランスのいいものなのかどうなのかっていうのは、まあ、いつでもやっぱり立ち止まってみる必要があると思うし、
本当そうですね、
味が違うっていうことがどれだけわかるかっていうのはやっぱり若い時に今食べてるものは偏ってませんか、いろんな食べ物があるよね、それをみんななんか一つしか食べてないっていうところは、うん、ちょっと違った見方だったり他の人とのコミュニケーションを減らしてしまうような、うん、まあ精神的なこうなんだろうな不健康さを起こす可能性があると、
うんうん、
これもまあ言ったね依存の問題と同じで、はい、食べ過ぎちゃうと良くないって話で、はい、食べてもいいんです、
うん、
そこはつながりとして大事なので、うん、だけどいろんなものをやっぱりバランスよく食べないと、うん、その自分が食べてるものが本当にいいものかどうか良くな悪くなっちゃう可能性もあるんでね、
うん、
っていう風に比喩を使いたくなるようない
や
言葉たちが並んでます
よね、とそうですよ。なので、まあ、最後に使われているこの情報的健康っていうのはね、この記事の最初中盤ぐらいか、情報の専門家が、まあ、インフォメーションヘルスっていう言葉であの共同提言をしているということで、ね、しっかりちょっと、まあ、作られた言葉っていうとあれですけどねえというところなので、まあ、やっぱちょっとこういうね情報的健康インフォメーションヘルスみたいな言葉もねやっぱりなんかちょっと興味深い面白い言葉だなというふうに思いますので、うん、こういうのなんか知っとくといいですよね、
うん、うん、思いますね、ここに関してはね、
うん、っていうふうにとってもあの思わされる記事たちでございますよ。
そうですね、なかなか自分の子供たちにこう偏食してないって言われても多分本人たちは気がついてないだろうから
な。そうなんですよね、
かといってこっちが美味しい食事を与えようと思っても美味しく見えないだろうしな。
いやー難しいですね、本当そうです、難しいですねそこら辺本当にどうこう興味をこう広く見るっていうかね、視点を広く取るっていうことをねどうこう導いてあげるのかっていうのはね、大事なところだなっていうふうに思いますね。
そうですね、これはなかなかちょっと今自分でふっと思ったけど意外と根深そうだなって
感じだと思いますよ、
うん、自分の子供の偏食を直すっていうところで言うと、うん、あの本当の偏食に関しては、
はい、
やっぱ味覚がね変わるまでちょっとある程度はもう生かし方なしっていうふうに思う部分もあるし、うん、まあ、徐々にやっぱりトレーニングしていけばいいよって、食は割と目に見えるんですよね、
はい、
情報の偏食に関しては正直全部見えてないので
、そう見えないですからね、いや本当そうですね、
そこはもうコミュニケーション取りながら普段何見てんのとか、
うん、
面白いよとかっていうのが自然とできるようなね、うん、なんか情報のやり取りができるようにすることが我々の子供に対する情報のね健康さを、
いや本当そうですね、
ということなのかな、
情報的健康を子供たちにどうねこう伝えていくかっていうところかなっていうふうに思います。もちろんあのね普段接してる大学生なんかに対してもそうかもしれないですしね、
うん、そうですね、
まあ
多分僕らでいうところのきっとこう主食たるステーキ的なものと、うん、ね大事な野菜的なものと両方をねバランスよくちょっとこう食べてもらえるような
そうです、ね、
情報を与えていきたいですけどね、
うん、いや本当にそう思います。うん、なんかあのそういうこういわゆる情報的健康の状態が保たれてる方があのやっぱりそのね私たち の今あのいる大学でいうとやっぱりあのアウトプットインプットの話じゃないですか、情報ってどっちかというとね、だからインプットのこう幅が広がってくるとやっぱりアウトプットの質が違ってきますからね、
うん、そうですね、
だからねやっぱそこはあの情報的健康が保たれてくると健康であるとアウトプットも質が上がってくるはずなので、いいものをねやっぱり、うん、生み出していく
力、まあでも変な話僕らがね与えるのはある意味うちのゼミに来るにはっていう時点でもうある程度偏ってるんですけどね。
まあね、そこだから難しい、本当難しいですよ。そう考えるとね、
まあ、そこはだから健康をどこで見るかって話だけだと思うので、うん、まあその中でもね、あの観点を狭めないような、うん、まあそういった情報を与えていきたいですね。
うんうん、まあでもなんかいろいろ な場面でそういうちょっと例えばあの他の学校の先生とかとお話をする機会とかあったりあのするんですけど、あのやっぱ時折その話になるんですよ、インプットが足りないって話になるんですけど、
うん、
そのインプットが足りない中でもその少ないインプットの機会が偏ってると思うね、やっぱだからね。
ああそうですね。ね、
うん、そうそうそうそうそう、だからあのまあそこはひょっとしたらそのインプットの量をあの広く持たせることによってね改善できるのかなって気はしますけどね。
うん、そうですね。だからまあ多分アウトプットを見て僕らは公表するときに、まあ、どういったインプットをするといいよであったりとか、うん、こういったインプットもいいよねとかっていうのを多分なんか与えた方がいいんでしょうね。
ね、ですよね。そうだからインプットの量を増やしなさいって話になっても、それこそ一番最初の、小学生の男の子の話じゃないですけど、インプットの量を増やしてもその変色してる状態でインプットの量を増やされてもね、
うん、
決していい結果にはならない気がするので、ね、単純にインプットを増やせ増やせっていうこと自体は実はあんまり良くないかもしれないですよね。
そうですね、飽食の時代ですから、こんないい生地あるよ、美味しいよって言われても、いや俺普段食ってるの
美味しい、そうそうこっちで美味しいんで大丈夫なんでっていうね感じになりがちですもんね。
そうですね、それがどういう健康情報的不健康なのかっていうのをまあ何かね、あの話せるといいですけどね、
う
ん、
いや本当そうですね。こういうのってでもあの実はなんていうのかな、そういう話をじゃあどういうふうに伝えていこうかなっていう時って、変な話この例えられてる栄養とかの話って、うん、あの伝えづらい内容でもあったりするから、いろいろこういろんな手段で伝えられてるじゃないですか、
はい、
あのそれこそ絵本なりアニメなりわかんないけどまあいろんな表現の仕方でそういう栄養の大切さってあのいろいろ伝えられてると思うんですけど、なんか実はそういうの参考になったりするかもしれないですよね。
あ
ね、まあまあ、そういう分かりやすい表現の伝え方、ね、表あの内容の伝え方っていうのがあって、なんか言葉が置き換えられてるんであれば、それを伝える術もなんか置き換えてあげれば実は分かりやすく伝えることができたりとかするかもしれないので、
うん、そうです ね、
ま
あ、それで言うと僕的には物を例えたりとかするの大好きなので、
はいはい、
僕は大好物なんですけど、はい、ただこれ授業で僕一時期にやれなくなったことがあるんですよ。
ああ、なんかそんな話ちょっとちらっと前されてましたよね。
そうですよ。これ留学生とかに話すときに
伝わらない。
まあこの言葉で言うと伝わらない。だから結局同じことを同じ意味のことを2回違うその言い方をする
ってこと
で、
しないといけないってね。
まあ今回の言葉的に言うと咀嚼しづらいものを与えることに抵抗ができちゃったんですよね。
はいはいはい、はい。
そうだ、そこを考えたときにまあ。食べやすいか食べにくいかっていうところの話で言えば、まああまりそこにね、あのまあ分かりやすいものでこう素材の味を食べてもらう方がいいっていうふうな選択を今はしてますけど、
俺もいくらも出てくるじゃないですか、例えが例え
これが伝わらないわけですよ、
そうね、やっ
ちゃうとね、
はい、っていうところではありますが、うん、っていうふうなことをなんかいろいろつらつら考えるような、あのなんか元の言葉、情報変色っていう言葉だったりとかっていうのが、あのなんかとても面白いなと思って今日は取り上げてみました。ですので、ぜひぜひあの皆さんもなんかあのそういう観点で、あの今日ねご紹介をした記事、もちろんあの全てをあの話したわけではないので、ぜひあの読売新聞の記事もステラネットさんの記事も見ていただきたいですし、どちらかというとあのその記事だけをっていうよりは、そこから発生するいろんなものをなんかぜひリスナーの皆さん方興味を持って見ていただくと面白いんじゃなかろうかなっていうところでございました。
はい、
はい、以上といたしましょうかね。 KK ナイトは毎週木曜日に配信をいたしております。公式サイトアクセスをしていただきますとプレイヤーがついておりますので、直接サイト上で聞いていただくことができます。そして聞いていただいている方も多いんではないでしょうか。ただですね、Spotify 等々の購読登録サービスで登録をしていただきますと、配信されるや否やですね、皆さんの耳に飛び込んできやすい形でですね、配信が届いてまいりますので、ぜひぜひあのお聞きいただければなというところでございます。では以上といたしましょうかね。お届けをいたしましたのはクリアと、
はい、お待ちでした。
それでは次回4並びですよ。 444回の配信でお会いいたしましょう。皆さん、さようなら。